ハリウッドの黒人社会。
これまでの番組ではアメリカ社会の黒人に対するハリウッドの捉え方をバース・オブ・ネーションとアンクル・トムの小屋の2本の映画によって見ていきました。
この時間は1927年にポラード監督によって制作されたアンクル・トムの小屋の2つの場面について分析し、ハリウッドの黒人に対する捉え方についてさらに詳しくお話ししましょう。
前回お話ししたようにシェルビー農場の主人は借金の返済のためにトムをハリスという主人に売ってしまいます。ハリスはトムを家族と引き離し、彼を船に乗せて自分の農場に連れて行こうとします。しかしトムは船の中でセントクレアという人物の娘エヴァンジェリンと知り合い、こうしてセントクレアはハリスからトムを買い取ります。
エヴァンジェリンとセントクレアの死後、エヴァンジェリンの母親はトムを奴隷市場に売り出し、レグリーという悪辣な奴隷主に売り払います。レグリーはトムを遠隔地の農場へと連れて行きます。そこにはレグリーに従順な黒人の2人の奴隷とキャシーという黒人の女性奴隷がいました。
奴隷主のレグリーはトムと共にエライザという若い女性のことも買い取りました。前回お話ししたようにエライザもトムと同じようにシェルビーの農場の奴隷で、息子と一緒に逃げようとしていました。しかし息子は誘拐されてしまいます。エライザは奴隷市場に連れて行かれ、レグリーに買われました。
エライザの夫のジョージは息子が売られた主人の家を見つけ、密かに息子を逃がします。しかしエライザは悪辣なレグリーの手に落ちました。ここからはアンクル・トムの小屋の2つの場面についてお話ししましょう。
アンクル・トムの小屋の86分から始まるシーンでは、奴隷主のレグリーがキャシーに自分の時間を邪魔されたと言って彼女に嫌がらせをします。
それからレグリーの2人の黒人奴隷がトムを無理やりこの部屋の扉のそばに連れて行き、扉を叩きます。主人のレグリーが入るように言います。2人の黒人奴隷はトムの背中を押して部屋の中に入らせ、レグリーにこう説明します。この黒人が懇願しています。そしてレグリーの指示によりトムをレグリーの足元に座らせます。
主人のレグリーは上半身が映るミディアムショットでトムの襟首をつかみます。それから険しい表情のレグリーの顔がクローズアップされます。そこから画面が変わり、おとなしい表情のトムが現れます。
白人の主人であるレグリーの目には悪辣さが波打っています。そこに鞭が持ち込まれ、トムにキャシーを撃つことが命じられます。キャシーは嫌悪と怒りに満ちた眼差しをレグリーに向けます。トムは自分にはキャシーを鞭で撃つことはできないと抗います。するとレグリーの拳がトムの顔に沈みます。トムは地面に倒れます。
レグリーはこう言います。お前のために12,000ドルも払ったのだ。お前の心と体を買ったのだ。トムは天を指さしながらこう答えます。私の体はあなたのものかもしれません。でも心は神のものです。レグリーはトムを殴りながら部屋の外に連れ出し、二人の黒人奴隷に彼を思う存分殴るように指示します。
アンクルトムの小屋のこのシーンは、アメリカの不平等な奴隷制度では主人が黒人奴隷を完全に支配していたことを示しています。主人は奴隷を買うために金を払う代わりに彼らを絶対的に服従させることができ、彼らを自分の財産の一部と考えていました。
二人の黒人奴隷もレグリーに協力してトムを苦しめます。これは多くの黒人が白人の支配的な思想や精神によって人間性や誇りを失い、自分の仲間のことを助けようとしてはいなかったことを示しています。主人のレグリーに苦しめられても人間性や誇りを失っていなかったトムのような人物は稀だったと言えるでしょう。
ハリウッドの黒人社会は IRIB 国際放送ラジオ日本語がお届けしています。ここからも引き続き映画アンクルトムの小屋のシーンについてお話ししましょう。
97分から始まるシーンでは、エライザとキャシーがレグリーの手を逃れトムに助けを求めています。二人はトムの助けを借りて地下から屋根裏へと向かいます。そこは主人のレグリーが訪れることのない場所です。なぜならレグリーは自分が殺した人々の魂がそこに残っていると考えていたからです。
トムはいくらレグリーに迫られてもエライザとキャシーをかくまっている場所を明かそうとしません。そのためレグリーとその手下の2人の黒人たちはトムに暴行を加え、こうしてトムは亡くなってしまいます。トムの魂がレグリーを苦しめます。レグリーはトムの魂に悩まされ、窓から身を投げて死んでしまいます。
映画のラストでは、トムの最初の主人の息子のジョージ・シェルビーが、ジョージ・ハリスとその息子のハリーと共に、トムを買い戻すためレグリーを探しています。しかし間もなく彼らは、トムの苦しみに満ちた人生が終わったことを知ります。しかしエライザは夫のジョージ・ハリスと息子のハリーとの再会を果たします。
ここまで見てきたようにアンクルトムの小屋という映画では、黒人が経済的社会的に低い立場にあり、白人の主人に依存した生活状況であったことがわかります。多くの黒人は映画の中でマイナスのイメージのある役を演じています。とはいえトムのように賢くて誇りのある優しい黒人も登場します。
アンクルトムの小屋とバース・オブ・ネーションを比較するとき、バース・オブ・ネーションに見られた白人至上主義からそれが緩和される方向に向かっていることがわかります。アンクル・トムの小屋では白人と黒人の対立がそれほど明らかではありません。
アンクル・トムの小屋は一部の例外的なシーンを除いて黒人を非文明的であるようには見せていません。それに比べバース・オブ・ネーションでは完全に白人が優位であるように示されていました。
バース・オブ・ネーションは白人と黒人の関係の説明に関しては完全に現実からかけ離れていましたが、アンクル・トムの小屋ではこの関係がある程度 歴史的、社会的な現実に基づいたものでした。例えば、歴史でも言われているように、白人が黒人を鞭で打つ行為は、白人の黒人に対する迫害の一つです。バース・オブ・ネーションでは、そのことは触れられていませんでしたが、アンクル・トムの小屋では、そのようなシーンが登場します。
現実主義への傾向は見られるものの、それでもなお黒人に対する侮辱的なアプローチは見られます。黒人は単純な人々であるように示され、農場などの都市から離れた環境におり、歌を歌うなどの社会的な慣習に反した行動をとる人々として描かれています。
概して黒人の運命や生活は白人の手に握られています。トムの家族も主人の借金の返済を理由に離れ離れになってしまいます。白人の主人は黒人の精神までも支配しようとしますが、黒人の英雄の反発に遭います。トムは主人のレグリーが自分の人間性や誇りを踏みにじるのを許しません。しかし白人の主人は自分の手下の黒人の助けを借りて、トムに激しい暴行を加え、こうしてトムを殺してしまいます。
今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間は1949年のハリウッド映画でエリア・カザン監督のピンキーという映画についてお話ししましょう。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。